小杉フェスタプレゼンツ MC オンの小杉スイッチオン。11月10日木曜日、そして酒宣言の日、今日お誕生日をお迎えになられた方おめでとうございます。拍手。
ボンジョルノ、
ボンジョルノ、こんにちは、どうもありがとうございます。何言ってんだ。時刻は日本全国で午後2時半を回りました。ご機嫌いかがですか。体調いかがでしょうか。立冬も過ぎましたね。金田明のドキュメキジュークボックスの後は武蔵小杉発、武蔵小杉は川崎の今に迫る爆笑弾丸トークバラエティ、2週間ぶりの MC オンの小杉スイッチオン。久しぶり、ね、お久しぶりねって言ってますけどね。MC オンこと私オンデスイ、そして
武蔵小杉の、
いやいや、なんか忘れたって、あなた緊張感全くないわね。これ生放送ですからね。ね、お嬢さんお願いしますよ、本当にね。よろしくお願いします。ということでございまして、この2人とあともう1人ね、シチューさんという名プロデューサー、この番組のいらっしゃっておりました。よろしく、こんにちは。それだけですか。あ、そうですか。今日ねゲストがいないんですね。なぜかって後ほどご紹介したいと思っております。ということで、病気療養中の方、またお元気な方、どうぞよろしくお願いします。本当この2週間で世界が大きく変わりました。あのアメリカの大統領選、まさかのっていうね。それとあと韓国、ね、大統領、ね、大統領流れっていうか、ね、こう大変なことになってますけどね。本当いろいろあります。さあ、その酒宣言の日なんですけど、1963年昭和38年のこの日、全日本男子連盟の、男子連盟ですよ、皆さんいいですか、結成記念大会が開かれ、ここで酒宣言の日というものが制定されたんですが、これはお酒を飲む日ではないんですよ、恵子さん、いいですか。11月のノベンバーにかけてで、酒で泊まると、今日10日ですか、そうですね、と語呂合わせしたみたいなんですね。今日は結構さ、酒飲むんですか。ノベンバ
ー、お酒好きにとっては嫌な日ですね。
いやいや、そうですかね、本当にね、飲むんでしょ大体ね。そうね、本当ね。他にもですね、トイレの日、ハンドクリームの日などある、まあいろいろあるんですけど、もうすでに11月10日ですよ皆さん。さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気なんですが、どうやらですね、この後曇りから小雨、21時ごろ降るんではなかろうかという天気でございます。そして今日はゲストがいないと、先ほど冒頭で申し上げましたが、ゲストコーナーお休みで小杉スイッチオンのですね、メンバーが総力を挙げて特別に、とあると何笑ってんの、総力を挙げてんじゃない、特別にとあるところに取材に行ったドキュメンタリーを一挙大放送、ご期待あれ。感情奉行違う、小杉フェスタプレゼンツ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でブルブルしながらお送りしております。 MC オンの小杉スイッチオン、この番組は小杉フェスタの提供でお送りします。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアンダ医科大学東横病院は、昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め、愛ある医療を提供します。聖マリアンダ医科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、11月10日木曜日、時刻は午後2時35分を35秒ほど回ったところでございます。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマンラジオでも生放送で、武蔵小杉、また川崎の良さを全国に、いや世界にまで、もしかしたらイタリアまで発信しております。コメスターねえ、ボンジョルの、MC の小杉スイッチオンでございます。さあ、本日も番組にですね、本当にありがとうございます。お忙しいのにお便りいただいております。
ありがとうございます。
ご紹介いたい、ね、しましょう。恵子さんお願いします。武蔵小杉の恵子さんです。
はい、武蔵小杉の
恵子さんでした、はい、今日はね、3通ご紹介させていただきます。ありがとうございます。
恐縮です。
まず1通目、はい、チキチキマシンモーレスさん。
あ、初めて。いいですよ、初めてですね。しかもチキチキマシンモーレス、はい、1番ヒュードルクーペン、2番岩石オープン、
はい、あ、じゃあ終わりです。はい、読みます。はい、ありがとうございます、はい、こんにちは。
こんにちは、
はい、武蔵小杉の夏祭りで小杉スイッチを知って以来のファンです。
ありがとうございます。
川崎 FM はほとんど聞いたことありませんでしたが、あら、まこの番組は楽しみにして聞いています。
えらい、
とても面白いと思っていますのでたまに思い出してはまとめて聞いているんですよ。
たまにじゃなくていつも思い出してますね、
でもありがたいですね。
はい、恐縮です、
はい、でこれからは公開放送や出張生放送などに期待しています。武蔵小杉にも川崎にも住んでいない私ですが応援しています。風邪をひかずに頑張ってくださいね、ということです。チキチキマシン
モーレンさんも、ね、風邪気をつけてくださいね。結構風邪流行ってますよ皆さん。
すごい風もね、あの冷たくなってきましたよね、夜とかね。
ね、
気をつけてほしいです。でもありがたいですね。ありがとうございます。
これ視聴生放送とかこれは面白そうです ね、
やってみたいですね。
昔ねコーデックって機械があって、それでね、はい、その機械を持ってっていろんなところで、ね、生放送できてたんですけど、これ今そうじゃないですよね。コーデックないですよね。ないですよね。あ、まあ、コーデックやってるんですか。あ、そうですか。ちょっとすいません、
誰と喋って
ますか。
局のディレクター
と喋ってますけど、ね、コーデックだそう
です。はい、ありがとうございます。ではね、2通目のご紹介です、はい、リッキーさんから。
リッキー、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まだ11月ですけど、もう年の瀬が迫ってきている感じで、個人的にします、そんな感じがします。クリスマスイベントの中継や年明けの競馬場レポートをしてほしいです。レポートですね。
競馬場レポート、
はい。川崎には競馬場も競輪場もありますよね。ディープに攻めてほしいな。よろしくお願いします。
これ、ね、あの私ね、競輪場とか競馬場の周りにある、食堂みたいなんじゃん、
はいはい、
あそこが好きなんですよ僕。そう、特にね、まあ、あの川崎はないんですけど、平塚の競輪場のね、さつま揚げが好きでね。高校の時よく、高校が平塚の競輪場すぐ近くだったんで、上着だけ脱いで、はい、学ラン脱いで入ってましたもん。
食べにね。
食べに。
食べにだけ。
食べに行ってた。
そうなん
そうです。
川崎競馬のね、コロッケ美味しいから。
あ、
美味しいんですよ。
あ、そうなんだ。
行ったことあるんですか。もう胡椒が効いてて美味しいんですよ。あら、まあ、川崎競馬場のコロッケ。
ちょっとそういうのレポートしたいですよね。
ねえ、じゃあ、ガンガン攻めてってください。
生放送、これ許可大変なんですよ。ね、本当に。リキさん、ね、こういう業界大変なんですよね。
でもね、シチューさんがやってくれそうだから、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。さてさて3通目、
はいはい、
はい、網焼ロードさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもすみません、
はい、いつもお便りを読んでくれてありがとうございます。
いいえ、
こちらこそありがとうございます。はい、おんちゃん、
はい、
早口言葉をお願いします。
なんでとうとうあれか、モノマネがさ下手だからとうとうこっち来たかな。
いつもね、
ダメ
この方 ね、
いろいろ
ね、
今日用意してたのに。いや、みんなようこそ。
あのこれね、違うの、早口言葉だから、うん、でね、3回ずつ読んでくださいねっていうお題が、おんちゃん2つあるんですよ。
2つ。
じゃあまず1つ目やって、はい、お願いします。
これ私も、そう、武蔵小杉む何武蔵ちょっと待って、あの、ね、ちっちゃいんだよね、
字が。
武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口、武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口、武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝の口。で、もう一丁お願いします。武蔵の武蔵ヶ原の武蔵坊弁慶。これ何、うん、早口言葉
なの、早口言葉なのかな。
3回。
何
3回
頑張って
3回
今心の中で言いました。
聞こえてこない、
聞こえてこない、はい、おかしいな。お訴えしてんですけどね、はい、見事に言えたらラジオの向こうで拍手します。これ拍手してないでしょ。
いや、
拍手、ありがとうございます。すいません、ガラスの向こうで ね見てらっしゃる方、
はい、嬉しい、ね、ありがとうございます。こういうもんです
から、生放送ですからね、
そうですね。網焼ロードさん、こんなんでいいんでしょうかね。
いいんです、
大丈夫、
いいんですよ。いつもありがとう。遊んで遊んで、はい、私と、
いや、もうね、網焼ロードさんいいですよね。
そうよ、
もう毎回毎回こういうお題を ねいただいて ね、大好き。
俺毎週緊張してこなきゃいけないんだ。
いい、頭の回転にはなるでしょ。
頭の回転ね、そうそうそう、宇野さんのね、本当にね、ありがとうございます。
いや、本当ありがとうございました。
お忙しみいただきまして、
はい、
恐縮でございます、はい、本当ね、私と遊んでいただくか、また恵子さんをいじり倒すっていうのもね、今後の展開にあるん
で、大丈夫です。
あ、そうですか。なんですよ、拒否するんでしょうかね。ありがとうございました、はい、以上お便りご紹介コーナーでございました。続いてこちらのコーナー行きましょう。今日の1分防災でございます。これは毎週1分間防災のことを考えていただいてですね、災害時におけるラジオの役割、また重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しています。これ災害が発生した時、地域の情報を知るにはラジオっていうのは必ずだと思うんですけどね、私は思うんですが、有効的な手段だと思います。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災、 高いビルがたくさんある場所で地震、何に気をつければいいの？
防災ワーキンググループの亀井です。都心など高いビルが立ち並ぶ場所での地震は小杉とはまた違った危険があります。高いビルが立ち並ぶビルは主に会社が入っていて、中はお家と違って書類を入れておく棚やコピー機など大きな家具や機械が置いてあることが多いです。またマンションとは違い、ベランダはなく大きなガラス窓で仕切られていることが多いのも特徴です。この場所で大きな地震が起こると上からガラスと一緒に家具や機械が落ちてきて大怪我や死んでしまうことがあります。こうした場所での地震では上から落ちてくるものに気をつけて安全な場所に避難することが大切です。
みんなにも教えてあげよう。
そうそう、みんなにも教えてあげて。やっぱりこう武蔵小杉ってタワーマンションがもうどんどんどんどん建ってますからね、何が起こってくるか分かんないとか、もちろんあの落っことさないように、住民の方って気をつけてるかもしれないけど、やっぱりガラスとかね、落ちてくるかもしれません。あの昔ほら防災頭巾ってね、お母さんに作ってもらって
あ
の、
ね、
座布団にしてたけど、だんだんあれ臭くなっちゃうんですね。私ね、おならしちゃったりとかね。
そ
う、私だけですね。はい、そういうことでございますね。ちゃんと1ヶ月に1回は洗いましょうということでございます。今日の1分防災でした。ここで一旦 CM スイッチオン。みんな笑ってる。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
ランチタイムはカレー、カフェタイムはマルコサンド、ナイトタイムは定食も、9時以降は持ち込みも OK。 地域の素材を使ったおいしい一皿、この街のことを知りたい、知らせたい、みんなが集まる街の案内所、集まる、あったまる、あっとまるカフェ。
日本人の2人に1人ががんになる時代、今私たちにできることって何だろう。自分でできる腸活、今日から実践できるヒントを知ろう。腸活って何？シエルドマリで検索してみてください。
さあ時刻は午後、全然こんな声でやらなくたっていいんですけどね午後2時44分を20秒ほど回りました。皆さん元気ですかみたいなね、79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマラジオでもオンタイム生放送でお送りしております。 MC オンの小杉スイッチオン。暦の上では冒頭でも申し上げた通り11月8日に立冬を迎えたわけなんですがね、なんかね、どうなんでしょう、これからが秋本番、紅葉シーズンじゃないかななんて思うんですけど ね
冬とは思えないね。
でもね、ちょっとね、あんだけ暑かったのに一気にこう寒くなってきたから、皆さん体調を崩されてる方もすごく多いんで気をつけてください。これからですよ皆さんね、食べ放題じゃ、食べる季節、本を読む季節、そして恵子さん飲む季節、
飲む季節、
あなたは毎年、いやでも1年中ですけどね、あとスポーツのね、季節となってきているんですが、本日川崎のスポーツ特集と題しましてですね、10月23日にもう衝撃でございましたが、小杉フェスタの中で小杉ピック、はいはい、あれ面白かったですね。
面白かった
運動会ね、行われまして、で私実況で参加しました、本当にまさにスポーツの秋という感じでございました。
ね、
恵子さんはねステージの方でね、はいはい、やんややってましたけど、
見れなかったんですよ。
でも実況はこう伝わってたでしょ、
伝わってきました、すごい楽しそうだった。
そうなんですよ。でやっぱりその地域の方々とか世代間の、 その交流ができる運動会だったんで、はいはい、すごく良かったなと思います。ダンシング玉入れ、また綱引き本当面白かったんですね、はい、でその小杉ピックなんですが、地域のマンションチーム、地元企業チーム、その他、川崎のスポーツチームも多数参加して、番組にゲストでお越しにいただいたプロレスリング あのヒートアップの田村さん、
はいはい、
田村和弘さんもヒートアップ道場チームで参加で、私その田村さんの10月31日 10.31 のヒートアップ轟きアリーナ大会にも見てきたんですけど、はい、もうかなりのですね優勝目の当たりにいたしました。本当素晴らしい。でですね、コスギンピックにはバスケットボールのプロチーム川崎ブレイブサンダースも参加してくださったり、あと川崎フロンターレからですねフロンタ君とカブレラ君も運動会に参加して綱引きの綱を引っ張ってくれたんですけど、
そうね、
あれはですね足を引っ張ったんじゃないかっていうねそんなことないかな、カブレラお前邪魔だろみたいなね、
力になってたのかどうかっていうところですね。
意外と力になってるわかんない。いやでも皆さんの目を引いてたのは間違いございません。そんなわけで第1回コスギンピック本当大盛り上がりだったんですね、はい。来年どんなチームが参加するのか、また期待したいですね。で川崎にはまだ皆さんね、実は川崎のスポーツチームたくさんあるんでございます。さっき言ったように川崎フロンターレでしょ、東芝、川崎ブレイブサンダース、富士通レッドウェーブ、 NEC レッドロケッツなどなどあるんですが、そんな中で我々小杉スイッチオンディープなところへ行きましたよ。気になったのが、はい、信号機材卓球部っていう、皆さんご存知でしたでしょうかね。何でしょう、気になりませんか、ね、些細なことが気になってしまう、あこれねこれモノマネでやんなきゃいけない些細なことが気になってしまうのが僕の悪い癖今再放送中ですかね、違いますかね。信号機材株式会社さんは中原区の一の坪で昭和22年から続く地元の企業さんでございます、
はい
はい。で鉄道信号とかね、あと保安装置、品とか、これ設計製造販売に至るまでされている、社員数300名なので大きいですね。
会社ですよね、
はい。でそこに卓球部があるという、これ見つけました。稲中卓球部じゃないですよ、違いますよ、
はい。
というわけで番組プロデューサーの色白シチューさんと、今日のね素敵な、またいい色のピンクっていうんですか、赤というんですかね、素敵なお召し物着られてる恵子さん、
はい、
番組プロデューサーの市中さんと恵子さんが街歩きしながら取材に行ったということで、
はいはい、
その武蔵小杉の一の坪にある、信号機材株式会社信号機材卓球部さんにスイッチオンじゃないんですねあまだ、あ伸ばしてくださいというこういう指示が来ました、ね。でじゃあ音源が間に合ってないので、じゃあその前に直接あなた行ったんですよね、
はい、
結
構。そうなんですよ、なんかね名前が面白いじゃないですか、この 何資材卓球部、
あなた行ったでしょ、
そう
信号機材卓球部見なさいよ、ここに書いてあったから
そうでも行ってきたの、うん、シチューさんと。ですごいこれから多分ね、聞けると思うんだけれど、すっごいこう練習風景が激しくって、
あれちなみに恵子さんもなんか卓球やってたって、は
い、卓球ね、違うやってたんじゃなくて、小学校の時に、小学生の時に母にお誕生日プレゼントでバケット買ってもらって、で自動書みたいなところ行って、自動書
え自動書何それ
あの近くにあるじゃないですか、卓球ができたりとかね、
あ
そこに行ってやってたの。
へ
だから今も温泉とかに行くと、卓球大好き。
あ、そう。
やりません、おんちゃん。卓球。
あのね、私動体視力がないんですよ。それに気がついたのがつい最近で。
あら。
例えばバッティングセンター行って、はい、バット振るでしょ、絶対球当たらないんですよ、
当たんない
バットに。おかしいなと思ってよくよく調べたら動体視力が衰えてる。
だから運動能力がないじゃない
ですか。あ、めっちゃみたいな。
違う。
いや本当にね、ああいうちっちゃな球をね、うん、追いかけるってことがなかなかできなくて、でも好きですよ卓球とか。
いや卓球ってなかなか最近やってる方って、うん、あんまりいないかなと思ってた時のこの情報だったんですよ。
卓球人口実はすごいんですよ、うん。私の先輩、もともと私はホテルマンでございまして、はいはい、そのフロントの先輩の、お母様、こう先輩ん家お呼ばれで行ったんですよ遊び、はいはい、したらちょっとおんちゃん2階上がってよっつって、したらなぜか卓球台があって、しかもですよ、
はい、
卓球のボールが、卓球のねピンポン、
はいはい、
あれが自動的にポンポンって1個ずつ
出てくる
の、出てくるやつがあって、これ誰やってんのって、うちの母っつって、お母さんが実は選手らしいんですよね、その先輩の。
へえ、
すごい。だって一軒家の2階がもうホールになってるんです、卓球の。
すごい。
はい、
すごいよ。特急代は入っちゃうんですね。入っちゃって
ね。そう、そうですね。どうやって入れたんだか、もうね、地下鉄が入るぐらいよく、あ、来ましたか、音源が。やっと届きました。
よかったです。
よかったですね。ドキドキしましたね。今、宅配便で来たという。それではですね、はい、改めまして、一の坪にあります、信号機材株式会社さんの、はい、信号卓球、あ、信号機材卓球部についてちゃん。はい、お願いします。
小杉スイッチオン、本日は武蔵小杉周辺を街歩きしております、プロデューサーのシチューと
アシスタントの笹田恵子です。
はい、今歩いているのはですね、はい、武蔵小杉の一の坪のあたりですね、はい、グランツリーの近くの交差点です。はい、ところで恵子さん、
はい、
川崎には多数のスポーツチームがありますよね。
あ、そうそうそう、フロンターレとか、あのバスケットボールのブレイブサンダースとか、
うん、強いですよね。そう、そしてですね、ここ武蔵小杉一の坪にはですね、はいはい、信号機材卓球部があるんですよ。
信号機材卓球部って、ね、なんですか。
気になる名前ですよね。はい、それじゃあですね、知っている人も知らない方も一緒に知りましょう。はい、信号機材卓球部に突撃。
突撃。
さあ、今私たちは信号機材卓球部の練習場に潜入いたしました。激しいラリーの応酬の音が聞こえます。なんかね、大きな声出しちゃいけないみたいな、もう危機迫る雰囲気なんですが、ここで、信号機材卓球部の主将と監督に話を聞いてみたいと思います。自己紹介を主将からお願いいたします。
信号機材、卓球部主将の田島優斗と申します。は
い、信号機材卓球部部長兼監督の浜中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
信号機材株式会社なんですけど、どういった会社ですか。
じゃあ監督ですね、もともとは運輸省の公園でですね、昭和22年に、設立した会社でして、鉄道信号に関わる部品を作る会社。よく誤解されるのが、信号機材というと信号機作ってる会社だ、はい、道路の信号機作ってる会社だと思われがちなんですが、実際はですね、鉄道信号に関わる、部品を作る会社というところから信号機材という名前がつきました。
なるほど。
今年、69年目ですかね、来年ちょうど70周年を迎えます。
武蔵小杉にはいつ頃からある
んですか。もうその当時からですね。昭和22年からです。
ずっと武蔵小
杉。そうですね、はい。
まあ、実業団って言われる、まあ、ところ、まあ、セミプロ、まあ、プロじゃなくて普通の仕事を一般の社員と同じようにして、その余暇の時間でまあ練習をするというようなところで、まあ、普通の仕事で生活をしている、他のプロだと、まあ、卓球して収入を得てってとこなんですけど、まあ、信号機材はそういうものとはちょっと違うと。
日中はじゃあお仕事されてるんですね。
そうですね、フルタイムで仕事して、その後練習っていうところなんですけど、まあ、そんな中でも勝負にこだわって、やれるところ、やれる範囲内で精一杯頑張って。
なるほど。結構卓球部の皆さんお若いと思うんですけど、練習の後は皆さんどういったお店に行かれるんですか。
正直、もう練習するのは8時とか9時から集まる人間もいますし、もうご飯食べに行ったりとかする余裕もないぐらい、もう仕事終わって残業して練習して、もう家帰ってすぐ寝るみたいな。
はい、ハードですね。
もう寝る間も惜しんでみんな練習してます。はい、
まあ、今言ったように平日はみんなで食事行くことはほとんどないんですけども、例えば、試合終わった後だとか、また試合前にこう決起集会だとかやるのによく使うお店は、法政通りにある力こぶという居酒屋さんがあるんです。はい、あそこにはよく行きますね。安いしすごく美味しいので、選手にも評判ですね。
いいですよね。
はい、
じゃあラジオのリスナーにですね、卓球部のことをぜひアピールしていただきたいなと思いまして、ラジオを聞いている方にコメントいただけますか。
まあ、今ちょうどオリンピックで卓球の人気もですね、上がってきてますし、まあ、昔は結構地元の、ママさんとかに練習場を貸し出したりとかして、 まあ、こう地域密着で やってたんですけど、ちょっと今会社の事情でなかなかそういうことができないので、もう皆さんの目の前でプレーできるのは、まあ轟アリーナでホームマッチをやるときぐらいだと思いますので、ぜひその日にですね、自分たちのプレーを見てもらって、ちょっとでもその中原君の卓球人気がまた上がってくればいいかなと思います。
はい、素晴らしいコメントありがとうございます。監督、じゃあラジオお聞きの方、
まあ、オリンピックの愛ちゃんですとか、また水谷選手のプレーとまでは正直言えませんけども、すごく熱いプレーを見せられると思うので、ぜひ小杉周辺の方には見に来ていただきたいと思います。また応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで信号機材卓球部お邪魔してきましたが、どうでした、恵子さん。
いや、もうすっごいびっくりでした。気迫、
迫力がすごかったですよね。
すごい、もうね、本当にプロの集まりっていう練習でしたね。
仕事しながら卓球もしながらって相当ハードだと思いますよね。
いや、私だったら絶対仕事中眠くなっちゃう。それぐらいすごかったですね。
すごかったですね。じゃあ恵子さん、また来週。
はい、また来週。
さあ、そういうことで信号機材卓球部の主将の田島優斗さん、そして浜中志郎監督、本当ありがとうございました。ね、部員の皆さんありがとうございました。もう後ろって音がいいね。あれはいいですね。ね、今後もですね、この番組、川崎のスポーツをやってらっしゃるチームの方々を応援していきたいと思っておりますので、ぜひともですね、うちのちょっと部活紹介してくれよって方言ったら連絡ください、ね、お願いしますね。
言っちゃいますよ。
はい、ぜひぜひということで、何これ、久しぶりにこの昼間に演歌聞くって何何、ということでですね、この曲は高田和也さんのたった一日昔に戻れたらでお分かりでございますけどね、昼下がりにいいですね、演歌っていうのは。佐藤クリニックさんからのご紹介でございます。武蔵小杉駅、南口徒歩4分、小さな、これ総合病院といってもね、心持ち大きい先生でございますからね、佐藤クリニックさんでございます。さあ、あっという間28分間でございました。もう大変ですよ。もう来週の告知、11月17日はですね、満を期しての登場、武蔵小杉住人の人なら誰でも知ってる、読んだことはある、初下さん、わかる、知ってる、
武蔵小杉ブログの初下さんがゲストです、
登場です。めったにね、皆さん目の当たりにしないで、あ、大変です。また来週、小杉スイッチオンでした。また来週やるからね。さよなら。